2、1。あ、音が出ない。はい、ということで東京ミルク放送局始まりました。はい、お相手はですね、私、ちゃんまつ2019と、
私稲荷と申します。よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、はい、漫画ゲームラジオなどについて、面白おかしく、放送していく娯楽文化系教養番組です。よよよいよよよよよよよ、
出ました。
はい、
生のよよよ
よよがね、
聞けた
というところで、はい、お前誰なんだと。
そうですね、確かにね、こう YouTube チャンネル見てる人はさっきから新庄さんじゃなくて誰なんだとね、
ね、
いう風に多分思ってますけど、
風に思ってる人も5万といると思いますけど、
はい、どうしましょう。ざっくり
ざっくり言うと、
はい、
フリーターの人だよね。
いや、違いますよ。
違うの？
違いますよ。
フリーターじゃない。
いやいや、ちょ、語弊ありますわ、それは。
フリーターじゃないの？
違いますよ。
何やってる普段？
僕は、松竹芸能で、ちょっとお笑いをやっている芸人でございます。
お、素晴らしい。なんと、ピンキーさんと同級生。
そうですね、養成所の頃ね、ピンキーと同級生だったんですけどね。
まあ、ピンキーさんのことをこのおじさんの人はみんな大好きだから、よくわかってる。
そうなんです。
そう、よくわかってると思うから、まあ、ピンキーさんみたいなのがまた来たと思って。
違います。いや、ピンキーよりは喋れるっていう自信が、さすがにあります。
ピンキー舐めてんな。
いやいやいやいや。見ましたもん、だってラジオ、ピンキーのやつ。
すごかったでしょ。
すごかったですね。
誘導尋問とは何かって感じ
だ
よね。
だって、なんだったかな、なんかカードゲームの配信のやつで、ピンキーがカードゲームするっていう、音だけ聞いてる人はもう何のこっちゃわからん。
あれはね、面白いから途中からやらせたんだよね。
俺カードしてたんで、俺は面白かったですけど。
もう、だって何言ってるか分かんないから、もう、実演させないとダメだと思って。すごかったよね。
なるほど。
今回ちょっと新庄さん、はい、忙しいみたいでですね、まだゴールデンウィークになんかイベントが出るとかで、ちょっと今日来れないので、ちょっと稲荷くんに。
そうですね、ちょっと僕が代わりに来たと。
はい、新庄のクソが、あいつは本当本業は何だったっていう、何なんだってことをね、声を大にして言いたいですよ。
俳優活動を、で今、来てないってことですもんね。言ってしまう。
俳優
いやいや、俳優じゃないです
か。俳優
何の疑問なんですか、それ。
まあ、いいんですけど。はい、はい、ということで、今日はですね、
はい、
実はリスナーからも数多く、オファーをいただいておりまして。
何でしょうか、
これをやんなきゃなという形です。はい、サルゾーさんとかですね。
うん。
いろんな人からもお話をいろいろ聞いております。当然もうこれをやるしかないだろうというところで。
お、
キングダム。
出ました。もう、来ました。
キングダム来たね。
いや、めちゃめちゃ聞きますもんね、やっぱ。
やっぱね、今すごいもんね、宣伝とかね。
そうですね、やっぱ。
ちなみに、稲荷さん、キングダムは、映画は
見てないで、漫画が。
原作は読んでる、は
い。そう、読んでたんですけど、
これ、読んでた？
言っていいのかな？
いや、全然いい。
いいですか？
うん。
王騎が死んだとこで読むのやめました。
王騎って、あれでしょ？オカマでしょ？
まあまあ、そっか。うん、強いオカマ。
強いオカマね。
強いオカマ死んだとこで。
強めのオカマね。
いや、違うんすよ。僕の描いてたキングダムの物語には、絶対王騎は必要やと思ってたんですけど、
死んじゃったよね。
結構早めに死ぬじゃないですか。
早め死亡。
いやでもこれファンタジー漫画とかだったら後々生き返るみたいなのあるかもしれないですけど、王騎なしのキングダム見れないってなって、やめちゃったんですよね。
あの後ね、結構お話が、まあ、しっかりするっていうのもあるんだけど、うん、まあ、あのオカマいない方が良かったと思う。
いやいや、本当ですか？あの兄弟の存在。
バランス崩してたじゃん、だって。お話
ああ、最強すぎました。もうチート。
史実にどこまで忠実かは知らないけど、はい、まあ、正解の決断だ
った。正解の決断でした。あ、じゃあ面白いですね、そっからも。
その時ってさ、だって主人公が、はい、そうか、ある程度ちょっと偉くなってたんだっけ、もう。
まあまあまあ、そうですね。 今記憶薄いっすけど、
もう俺もだいぶ薄いけど。あそこからだよ、でも。あの辺からだよ。面白くなってくんの。
俺まだスタートの位置立ってなかったんですね。
そう。
スタートのところやめちゃったわけか。
まだね、前日だ。
あらららら。ら。
そういうところで。
うわ、
いや、もうね、いろんな、ヘベレケさんとかサルゾーさんからもお話いただいてたんで、うん、見ていきましたよ。
はい。
というところで、まずね、最初にキングダム知らない人向けにですね、
うん、
もういっぱいいると思いますんで、はい、簡単なストーリーをですね、お話できればと思います。
はい。
じゃじゃんという形で、これですね。はい。キングダムのこのもらってきたチラシを今見せてますけど、うん、何を見せてるのかというのを知りたい人はYouTube で見てくださいというです。はい。
なるほど。
ストーリー。紀元前245年、春秋戦国時代、中華西方の国、秦。戦災孤児の少年の秦、かっこ山崎賢人と、兵、吉沢亮はいつか天下の大将軍になることを夢見て、日々剣術の鍛錬を積んでいた。
はい、
ある日、兵は、王都の大臣である昌文君、かっこ高島正宏によって、召し上げられ王宮へ。秦と兵の二人は別の道を歩むことになる、
うん、
王宮では王の弟成教かっこ本郷かなたによるクーデターが勃発、戦いの最中、兵は兵吉沢亮君ですね、うん、致命傷を負いながら、秦のいる納屋にたどり着く。今すぐそこに行け。血まみれの手で握りしめていた地図を秦に託し、兵は息絶える、
うん、
秦は兵が携えていた剣とその地図と共に走り出した。地図が示す小屋にたどり着いた真の目に飛び込んできたのは静かに佇む氷の姿だった。死んだはずの氷がなぜ。長えよこれ。
長いですね、ちょっと。ちょっとお長いですよこれは。
もう全然入ってこなかった、はい、自分で読んでて入ってこなかったで、まあ、まあ、ちょっとこれを見たということでですね、はい、まあ、僕たちの冷蔵庫マン大パイセン。冷蔵庫マンは知ってるんだ。
ああ、もちろん。ご存知です。
冷蔵庫マン大パイセンが、はい、ブログに書いてたんで、ちょっと抜粋させていただきます。
おお、
見る前に設定したハードルの10倍くらいの高さで飛び越えていきました。いや、アクションのドキドキで、ストーリーが進んでいくと見せかけ、原作の壮大な流れはしっかりとあり、さらに吉沢亮や長澤まさみの美しさに見とれて、どこまでも可愛い橋本環奈に、これ絶対叶わないでしょう、の大沢たかおの測りきれない狂気。視覚では見ることができないほど早い坂口拓のアクションに度肝を抜かれ、邦画ではなかなか見ないアメ201の怪物ぶりにワクワクし、そしてどこまでも夢に向かって突き抜けていくシーンを演じていた山崎賢人のとてつもない代表作に何たんじゃないかと。何たんじゃないかって書いてあるんです。
何たんじゃない、書いてるんですね。
書いてある。
噛んだんじゃなくて、
原作者が脚本に参加するとやっぱり面白くなるんだね、俺はキングだって。
最後何ですかこれ
ね。多分ちょっとダジャレで終わらせて。
俺はキングだ。大絶賛じゃないですか。
大絶賛ですよ、やっぱ、映画コメンテーターだけあって。
あ、そうなんですね、冷蔵庫マンさん。知らなかった。
あの男は周りに知り合いが多いから、悪口は言えない。
あ、なるほど。
腐った大人のね、ゴンゲですよ。
確かに、だってもう用意されてたかよ、
ね、もういかにリツイートしてください、リツイートしてくださいっていうのがもう見えるよね。
このなるほど。実際松田さんは
昨日ね見に行った。
おお、そう、じゃあリアルタイムな意見が聞ける。
そうね、本来だったら、まあ、実は稲井君も含めた上で今週の頭ぐらいにね、
はいはい、
収録しようと思ったんですけど、あまりにもちょっと忙しすぎて、しっかりちょっとなんか、時間も取れなかったんで、うん、じゃあまあもうこれしょうがないなと、キングダム見にしかないなと思って忙しい中、
うん、
キングダムを見に行きまして、
うん、お
まず大前提として、
はいはいはいはい、
これだけはまずしっかりお話ししておかないといけないと思うんですけど、
何ですか。
学芸会です。
いやいや、あれ学芸会、
ええ。
いやいやいや、自分でも読みましたもんね、冷蔵庫マンさんのコメント。
うん、読んだ。
全然話と違うんですけど、どういうことですか。
学芸会です。
二回同じこと言う、ね。追うようにして。
原作は自分読んでます。はい、まあまあ、最新刊まではあれだけど、うん、大体のところは読んでて、途中から好きなんですよ。ださっきの要は変な話、王毅が死んでからが好きなんです。
ああ。
で、ここから先、私ちょっと話すことは、
はい、
原作は好きなんですけど、はい、そもそも3年ぐらい前の、キングダム会っていうのを前やったの。 この番組内で。もう誰もみんな聞いてないけど、最初の方だから。その時に、なんでこれ最初の方こんなにつまんねえんだろうっていう話を、新庄君としてたんだけど、そのなんでこんなに最初の方こんだけつまんねえんだろうっていうのが、今回の映画になってるところなの。
あらららら。ら。ダメなとこ抜粋しちゃって
る。そうそうそう。で、これから先は原作が好きということを全て切り捨てて話しますんで、私。
ああ、なるほど。
ええ。で、原作俺大好きだけど、原作とここが違うとか、とか言うような言い方ではありません。
うるせえやついますよね、はい、そういうの。だそういうのなしで。
そういうことじゃない。うん。一、ムービーとして。
ムービーとして。
ムービーとして。
なるほど。
はい。まずオープニングです。
はい、
どうぞ。オープニング馬車が、なんか砂漠の中みたいなのを、馬車がカタカタ走ってって、
はいはい、
この山崎健人
の
子供、子役、子供時代みたいな、子役みたいなのが、馬車の後ろで、なんか奴隷みたいな感じで入れられてるわけ。
うん、
したら、なんかその馬車に乗ってるおじさん二人、おい、あれ、王騎将軍じゃねえかとか言うの。こう、名船の向こうに、ブワーって兵士がいっぱいあって、
なるほど、
そこに、
はい、
大沢たかおがコスプレしてるのよ。
はい、いやいや、大きですね、だから。
大沢たかおです、あれは。
いやいやいや、大きです。いや、それが大きです。
いや、だからもう予告とかにもあったけど、はい、おかしいんだよ。
何がなんですか？
だってこんなやついないじゃん。だっておかしいでしょ。
いや。いや、まあまあ、まあ、
腰に手当ててさ、満面の笑みで向こうから近づいてくるわけよ、これが。すげえ向こうの、お、あれが将軍だーみたいになって、
はい、
で、少年の、山崎賢人くんが、
山崎賢人くん
が、あれが将軍みたいな感じで、
はい、
で、キングダムダーンみたいな。
ああ。
いやいやいやいや、
え？
おかまの、おかまに演じてた大沢たかおがニコニヤニヤしてる。え、何が始まるの？と思って、そ、
はい、
したらどうやらいや奴隷として売られてきてて、
うん、
でなんか奴隷 なんかその主人みたいなやつになんか悩みたいに、お前ここで働けみたいなことをやられるわけ。
山崎賢人君が、
そうそうそう、でちゃんと働かないとなんか無知みたいでピシピシやられるわけよ。
うわ、
で、まあ、それはよくあるシーンなんだけど、その奴隷商の親父みたいなのを、うん、ムサカ、
ムサカ、
ムサカさん、俳優の、
うん、
ちょっといつもこわもての役やってるおじさんですね。これですね。ムサカ・ナオマ
さん。
はいはい。で、まあ、この人自身は別に全然問題ないんですけど、はい、問題があるのは、ムサカさんの顔ってやっぱこわもての顔なんですよ。
いや、ちょっと怖いですね。
こわもての、うん、実際原作でもこわもての顔なんですけど、それを寄せたんだろうね。なんか、目が、分厚くなってる。
腫れてますね。
3日ぐらい泣き晴らした顔をしてて。
腫れてるなぁ、確かに。
これ、必要なかったんじゃないっていう。
なるほど。
ええ、でも、この時点で嫌な予感しかしないんです
よ。あらら。
ムサカさんすごいいい人なんですよ。一度お会いしたことがあって、うんうんうん、ものすごく腰の低いいい人なんですけど。
あ、そうなんです
ね。このメイク必要ないんじゃないかっていう、うん、たださ、こわ表の顔なのに、
はいはいはいはい、
もう嫌な予感がビンビン伝わってくるのよ。
もう、そっか。
で、なんか吉沢亮と一緒になんかその辺ののっぱらで、
は
い、チャンバラみたいなのやってて、俺が剣で天下を取るんで、ウィーとかやってた時に、いきなり、2、3メーター横に、
はい、
高嶋政宏弟、
お
立ってんの。
お
コントじゃん。
コント
コントでしょ、だって。将軍君であるとか言うの。
お
いやいやいや、高島だし。はい、あれと。
はい。
これ、高島だぞと思って。全然入ってこないの、
役が。
全然入ってこない。高島が突っ立ってるだけだな、荷物も持たずに。
はい。
でお前ちょっと来いみたいな感じで、
うんうんうん、
吉沢亮君を、
はい、
なんかちょっと実はお前だけちょっと王宮の方に連れてきたいねみたいな、うん、言うわけよ、
はい、
大阪に、
うん、
高島が何をこれやってんだろうと思っててえで、大阪の顔のアップとかも結構きついわけよ 目分厚いみたいになってて、これと思って、
うん、
そこまでは、
はい、
まあ、よくも悪くも結構笑えたんですよ、
ま
あ、今の話全部振り返って、
うんうんうん、
はい、爆笑、一人で爆笑の連続、
多分松田さんだけでしょそれ、
うん、映画館一人で爆 ,
一人で笑ってんの、
一人で爆笑の連続だったんですけど、うん、はい、ここから先がですね、
あら、はい、
ただただつまらなくなっていくだけなん
で加工
加工
加工、
そこがピークだったね高島が立ってるってとこがピークで
いやいや、どんなピークも大
丈夫。だって、振り返ったら高島が立ってんだよ、お前。笑えるだろ、お前。あとはもう、ひたすら、はい。ひたすら落ちていくばっかり。
過去をたどる。
いや、こう、別に俺ね、悪口を言うために、こういうことをやってるんじゃないんですよ。
うん、いや、そうですよね。
いや、いいこと、うん、いいところはちゃんといいよっていうところを、ちゃんと褒めてあげたいなと思って、
はい、
みんな一生懸命やってるわけですから。
いや、そう、褒めてほしいです、本当
に。で、
うん、
そしたらそんな風に、あれ、これどんどん加工してってんなと思ってたら、はい、でもね、なんか、なんとなくツイッターとか、そういうネットの情報だと、うん、この後、長澤まさみが出てくるらしい。
出ました。
うん。
ね、
で、長澤まさみが、どうやら生足の太ももが半端ないと。
マジっすか。
ほう。まあちょっとそこまで
我慢。そこまで我慢。
落ち着け落ち着け。
第二のピークはそこです。
心を落ち着かせろと。
はい。
いうふうに待ってたら、
はい、
まあ俺も一番前の真ん中で見てるんだけど、一番前の端っこの方で見てた、
はいはい、
あの、なんかね、髪の毛ロン毛の、
はい、
すげえうるさそうなジジイが。
ジジイかい。
ジジイが。で、なんかそいつね、始まる前からギャーギャーうるさかったのよ。うるさいっていうか、
何ですか、
これ、何の話なんだいとか、なんか隣のお姉ちゃんに聞いたりとかしてて。
どういう関係なんです
か、わかんねえんだ。で、多分奥さんっぽいのと一緒に来て
る
んだ
けど。ああ、なるほど。
とりあえず時間があったから来てますみたいな感じだろ。時間がちょうどあったからみたいな。ああみたいな感じ。
うん、
そしたら、加工してってんなと思った瞬間に、
うん、
俺はでもほら、楽しみがあるわけじゃん。その後の。
だ、長さまさみ、いいですね。
ええ、
うん、
したらジジイがすくって立って、本編中にだよ、
何
これさ、中国の話なのになんで日本語喋ってんだこいつら、
なんだそれ、
ざわってなって、
ね、なるほど
ね、300人ぐらいでかくがざわってざわってなって、
はい、
よくわかんねえなこれって言って帰ってっちゃった、
帰った
んすか、奥さんを引き連れて、
はい、
あ、なるほどと言ってることは分かる、
うん、
で今思うと俺もあそこで引き返すべきだったと、
あれ
ものすごくその帰りがけになぜあのジジイの後をついて出ていかなかったのかってことをものすごく後悔をした、
何が先には長澤まさみの生足が持ってるわけじゃないですか、
いいですか、
はい、
この、
はい、
なんかその吉沢亮君がいなくなって、
うんうん、
山崎賢人君が一人で頑張ったりするわけです、この後で修行シーンみたいなのが始まるんですけど、
うん、
なんか薪を担いでいつもなんか労働させられてるわけよ、
うん、
でこれ一人だから俺は倍頑張んなきゃみたいな感じで、
はいはいはい、
薪をむっちゃ上まで積んでうわーとかやってんの、
うん、
まあ軽そうなんだ
軽そうな
薪を、まあ、小道具だよね、
あ
ペラペラのやつ何やってんだこれと思って
なるほど、
まあうん、であとはもうこれね根本論なんだけど、
うん、
延々と説明台詞なのよ、
説明台詞、
うん、
うん、
だ要はこの設定がこうで、なんでお前がここにいて、俺は今こうしたいと思ってるからこうする、でその動きをするっていう、延々と説明台詞を誰かが喋ってるコーナーがずーっと続くの、
だからコントの入りみたいな、
そうそうそう、
ここが病院か、
あ、そうそうそうそう、
最近な、
そうそうそうそう、
腹の調子悪いくんなみたいな、
そうそうそうそう、もう説明に次ぐ説明でやっぱ説明台詞っていうのをいかに少なくするかってところがうまいね、
ウィ
ケットとか、
あ、それは素晴らしい、
そういうことの見せ場なんですけど、ずーっと説明台詞
それダメって僕も聞いてるんですけど、
うん、
どうなってる、
そういうの教えてもらったでしょ、
教えてもらいましたよ養成所で、
で、あれこれあまりにもちょっと投げんじゃねえかなと思ったら、うん、回想シーンでごまかすっていう
なるほど、
いやーで全然話が進まないのよ、
うん、
でも基本的にはもうここから先ストーリーに関しては、
うん、
あの、まあ、見てください。見てくださいというか、はい、別にあの見なくてもいいんだけど、
見なくてもいい、
見なくてもいいんですけど、まあ原作読んでる人はもうそのまんまです、
はい、そのまんまです、
原作のまんまが展開されていきます。
ああ、
はい、中途半端なアクションシーンが続き、はい、山崎賢人君ももう怒鳴ってるだけです、
はい、あら
終始怒鳴ってるだけ、はい、もう芝居じゃないですね、はいで、あともう監督のね、演出が全くできてない。はい、演出をしてないですね。
いや、いるでしょ、演出
とか。してない、してない、してない。何にもしてない。はい、じゃあ行きますよ、スタート。はい、OK です。はい、ざいます。じゃあ次。はい、じゃあ行き取ります。はい、OK です。その繰り返しだけ。
いやいやいやいやいや。
ほんで、出来上がった台本をね、はい、そのまま撮ってるだけですね。
はい。冷蔵もコマンさんの、敵ではないですもんね。
いや、また
違いますもんね。
リスペクトしかし
ない。リスペクトですもん。リスペクトありきで。またこう、逆のことを言うという。
でね、もう、はい、序盤にね、なんかスライドのワイプインみたいな新展開の演出してるわけよ。
ああ。
なんか画面が見切られたりするみたいなの。
はい、はいはい
はい。これ、もしかしてなんだけど、
うん、
スターウォーズの真似をしようとしてるんだよね。
違う違う違う違う。オマージュ。
スターウォーズ得意だからそれ。
あ
これもしかしてスターウォーズっぽくしようとしてねえかと思ってる。ほんとダサいの。ため息が出る。
あらららら。
で、あとは、はい、あの、ま、本当に唯一の見どころとしてはよ、うん、そのさっき言った長澤まさみの太ももって言ったじゃん。
いや、それですよ、僕聞きたいのは。
3カットぐらいでしたね。
あら、
寄りないし引きだけだし、
引きかい、しかも、まあ、そっか、そりゃそうか、
これだけみたいな。こんなことのために待ってたんじゃねえんだけどな。
あら、
で、うん、でそれ以外長澤まさみもただ突っ立ってるだけだから。
そうなんですか。
アクションできる女優さんじゃないじゃん。
ああ、まあまあまあまあまあ、
なんか一箇所ぐらいアクションシーンあったから、でもワイヤーでワイヤーで突ってるだけだから。
ああ、
なんだできるよ。でも、
はい、
もう一個の俺ね、楽しみがあって。
あれ、何ですか？
これね、坂口拓さんっていう人知ってる、う
ん、ちょっとすみません、ちょっと勉強不足で。
で、あの、うん、俳優で、アクション俳優で、はい、ものすごい日本の第一人者なんですよ、
うん。
で、ハリウッドからも、もう何年か前はオファーが来るぐらいの、
うん、
俺たちの拓っていうぐらい、みんな大好きなの。
うん、
その拓が、
うん、
敵役で出てるわけ。
おー、
今回。
うん、
ほーっと。
なるほど。
要は少年野球の中にメジャーリーガーが一人いるみたいな感じになっちゃう。
めちゃめちゃすごいじゃないですか。
で、タクが出てきて、うん、で結局ね、タクの見せ場はね、うん、あのクライマックスまでないわけ。
あら。
でだからそれも引っ張らないといけないじゃん。俺待ってないといけないんだ。
長澤まさみの次は、
うん、タクまだ、
タクさん。
でタク出てきて、うん、タクは見せ場あったけど、う
ん、おお、いいじゃないですか。
あったけど俺も知って、うん、でタクの動きよりやっぱちょっと違うんだよな。
え？
多分ね、うん、もっとやれるんだけど、
うん、
結局ノー演出だから、
うん、
あ、こんなんですよみたいな。
ノー演出、
うん、監督ノー演出だから、あ、ノー、うん、じゃないですかねみたいな。
なるほど。
で終わっちゃってる。でタク自身も多分、ね、消化不良だったなっていうのは非常に感じました、
ね。ああ、
まあ、なんていうんですか、坂口拓の無駄遣いをしてる。
名だけ借りて、
でこれもう最初にさ、なんかストーリー話したけど、
はい、うん、
紀元前245年でむっちゃ前じゃん
ですね。
で、
うん、
まあ、実際の漫画のキングダムもそうなの、まあ、ファンタジーみたいなもんだから、うん、まあ、いいっちゃいいんだけど、
うん、
これね、映画化するにあたってさ、当時の中国文化のこと何も勉強してないんだよこいつら。
いやいやいや、勉強しなきゃ作れないじゃないですか、こんな。
うん、原作通りに撮りゃいいんだ
よ。ああ、そっか。
原作は、なんか俺勉強してないって感じはちょっとして、は、感が来てな、そういう風な感覚はなかった。っていう、多分いろいろ勉強した上で、にじみ出てるのが多分、あの壁の模様とかさ。
そうですよね。
そういうのに全部出てるんだけど。
だ、勉強した原作の真似をしよう、真似じゃない、その映画にしようわけですから。
そう、だから多分原作の壁の模様がこうだからこうしてるって感じなの。
ああ、
わかる。別に裏を取りをしてるわけじゃないんだけど、はい、でも原作にないカットの取り方ともあるから、はい、こう見えるから、この時に絨毯ってどうなってんだろうっていうのは、事前にいろいろ勉強しとけば、すぐ答えが出るはずなんだけど、 何も勉強してないから、ただ絨毯が広がってるのよ。
なるほど。
マジでアホ。
マジでアホ。
はい、こういうね、歴史ものっていうのは、はい、あ、こういう事件があったんだとか、こうだったんだ、知らなかったなっていうのがないんだったら、もうね、作る意味が全くないんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、もう、頭クラクラしたのが、
はい、
なんかみんなで食事を食べるシーンがあるの。
もう。
で、俺それは分かんないんだけど、
うん、
なんか、お皿の上に、煮込み魚みたいなのが3、4匹乗ってて、
うん、
それを、なんか、味方のやつがガッて取って、
うん、
背中からガブガブガブって食うの。サバみたいな、サンマみたいなやつを。
はいはいはい。
それ自体はおかしいことやってないと思うんだけど、
うん、
でも紀元前245年って、そういう食べ方なの。わかんないじゃん。
ああ
。なんか魚の上にね、
はい、
生姜みたいなのも乗ってたんだよね。
ああ、なるほど。
魚、イワシか。イワシみたいなのの上に生姜の、で、煮たイワシの煮付けみたいなのを、手づかみで、
はい、
ガガガって食べててうまいって言ってて、
はい、
まあ、その人のやってる演技は別にいいんだけど、
うん、
紀元前245年って魚を生姜で煮込んで手づかみで食べる文化がそもそもあるのかって、多分あそこは原作にないのよ。
あら。
だから食事シーンっていうのは書いてあるから、はい、イメージでこんなもんだろうにしちゃってんのね。本当にイラつく。違うと思うよ。お箸あったような気がするんだけど。
ああ、いや、そっか、
わかんないよ、俺も勉強してないからわかんないけど、でももし自分でやるんだったらさ、そこはちゃんと史実にのっとんないといけないから、
うん、
ちゃんとやると思うんだけど、だから結局ほら何も調べてないのよ。
そういうところが、
こういうところ、こういう、そういう細かいところがポロポロポロポロポロポロポロポロ
出ますか。
ああ、中国と言いながらもこれ絶対その辺の八王子だろみたいな野原とか。この草って生えてんの、紀元前2000年前にそもそもみたいな、分かんないから俺も何とも言えないけど、いやー、なんかね、見てて原作でそういう風に思わなかったけど、なんか中国の人に失礼だなって気がしたの。
まあそっか。
なんか、
うん、
いや、中国の人が、なんか坂本龍馬が好きだから、
はい、
坂本龍馬の映画を中国で公開して大ヒットしてますってなって見て、
うんうんうん、
なんかちょっとさ、日本のあれと、日本人の思ってる坂本龍馬と違ったらさ、だから、すげえそれってイラッとするじゃん。
あ、いや、でもそうですわ。確かに。
でしょ？
うん。
なんかそういうことやってそうな気がするんだよ、この映画。調べてなさすぎて。
なるほど。
なんかそういうのすごい失礼な、でも本当な気がするし、国際問題に発展しろと思ったのよ、もう。
おちょくってるぞ、この映画と。
これをきっかけにミサイルとか飛んでこねえかな、ぐらい。
やば。
でも見ていて恥ずかしくなるんだよね、なんか。うわーと思って。で、長澤まさみも、だからその太もも以外見どころなかったですし、
はい、
で、今回、出演者の中で、
はいはい、
実はね、よ、一人、
うん、
あ、出てこねえな。大沢たかおじゃないよ。大沢たかおじゃなくて、うん、
じゃなくて、
あれ、出てこない。ああ、バジオーっていうの知ってる？
バジオー。
バジオーって言って、
はい、
長澤まさみがやってる山の王の楊端和の片腕で、
うんうん
うん、これこれこれ、これ。
あー、なんか、
これそうそうそうそう。
あー。
バジオーっていう、なんかこんなやついたの、確かに原作の中で、う
ん。なんかいたっけ、
うん、で、こいつ仮面かぶってて顔見えないじゃん。
はい。
で、これをやってるのが、
はい、
安倍晋之助さんっていう、ちょっと知り合いの俳優さん
で、は
い。
おー、
エンドロールで気づいてさ、
え？
だって顔見えねえんだ
もん。そっか、そっか。
いや、そんな使い方ねえだろうと思って。
なるほど。
いや、それこそ芸人だったらまだいいと思う。
いや、確かに。うん。
仮 完全にこれ鉄仮面状態だよ。
スタントマンみたいな。
そうで、いやで、か、で、なんか仮面が取れるシーンがあって、実は取れたら強かったですみたいのが一つ入ってんだろう、成立してるかなと思って、うんうんうん、ずーっと仮面つけてたよ、
うん、
何それそこもやっぱ農園室なんだ。
ああ、そっか。確かに、ね、仮面って一個のフリーズもんね。
そう。で、いや、で、原作の中でもこの人はいるけど、うん、別にどっちかっていうと、賑やかしキャラだから、うん、別にいいんだよ、仮面をする。でもさ、これが実写化するってなったら、その人に生を、命を与えてるから、何かしら仮面をつけてる意味っていうのを作んなきゃいけないのに、役者がだって拗ねるじゃん、そんなの。
確かに。
それ、俺たちの安倍晋之助は嫌な顔一つせずやってたと思う。
いや、よくや
った。よくやった。偉いなと思うよ、もう。もう本当にもう、さっきから言ってる通り、あの芝居付けができないから、
はい、
あのなんか門番みたいな、うん、半分駅の登場人物のやつがいて、
うん、
登場人物がなんかうだうだ話してる時に、交渉とかしてる時にサイドにあの門番みたいなやつが立ってるから、槍持って
2人
で、そいつらはもうほぼエキストラなんだよ。
あ
で、それは別にいいんだけど、うんうんうん、エキストラにこう動いてくるとか、こういう演技をしてくるとか言ってないから、
うん、
本当にただ立ってるだけなの。
ああ、そうなんですか。
ひどい。
ああ。
こんなの撮ってる時に、この人たち何も指示がないから、どうやってやっていいか分かんないまま立ってます、僕ってなっちゃってるから、
うん、
一言言えばいいのに。ひどいね。で、なんかさ、
はい、
吹き矢みたいなやつ覚えてる？
吹き矢、
吹き矢使って攻撃してくるやつ、俺大嫌いなんだけど。
なんでなんです
か？しょぼすぎて
しょぼすぎて。
こいつのために一貫使ってるから。
え、そんな人いましたっけ？
いたなんだこれと思ったの、この話と思って。
全然覚えてないな、そんな一貫使ってんの。
でも俺そこカットすると思ったら、普通にやってるからさ、映画の中
で
も。
本当
ですか？なんでカットしねえんだろうと思いながら、はい、まあいいんだけど、
はい、
なんかそこは役者さんも頑張ってやってたから、
あ、
まあいいやと思ったんだけど、
うん、
これ
ム
タ、
ムタ、
うん、別冊族の戦士フキヤとテオノで戦うよくわかんないけど
渋滞してます。
でこいつが、
はい、
と戦った後、
うん、
なんか山の民のなんかオアシス休憩所みたいなので、
うんうんうん、
休んでましたみたいな。でそこはなんか池に囲まれてて、なんか豪華なお屋敷です、うん、みたいな。
お、
山の民の別荘で、そこはなんか敵とかも全然来ないんですよ、はい、みたいな、なんかそういうエリアだったの確か。でそういう原作でそういう描かれ方をしてて、うん、でそいつと戦った後、うん、実際そこに行くんだけど、
うん、
そこの外観というか、
うん、
どれだけ豪華かとか、すごい聖域みたいな感じになってますみたいな、
うんうんうん、
そういう荘厳な感じがなくて、
うん、
結局外観一つもなくて、
はい、
全部室内のカットだけでした。バカじゃないの、どこにいるのこれ。
なるほど。
何やってんのこれと思って、見てる人何にも分かんないじゃんと思って。
あ、
普通さ、だってお話を説明するんだからさ、うん、でだって外観入れてから中の絵じゃん、
うん、
なんで外観ないかって言ったら金がないからでしょ。
ああ、そっか。
でね、実はこれ壮大なスケールでやってて、予算がどうこうとか言いながら、
はい、
結構削ってるのよ、予算。予算を削ってるっていうよりも、なんかそんなお金かかってないのよ。
え？キングダムですか？
うん。で、これだから最後、はい、最後の方は、悪い弟をやっつけに、
うん、
長澤まさみとかと一緒に城の中に行くんだけど、うん、なんか城の前ですぐ中入っちゃって、
うん、
であとは城内戦なのよ。
うんうんうん、うん、
そうすると全部室内のセットで行けるの。
あ、なるほど、
うん、で確かに原作もそうなんだけど、
うんうん、
でも、
はい、
そんな感じには原作は思えなかったのよ。ということは、
はい、
あれ多分誰かが原作を読んで、これこっからここまでだったらそんな金かかんなくていいんじゃねみたいな。ふうな計算をしたっていうのがもう見え見え。
大人の裏事情が透けて見える。
透けて見える。それでその吉沢亮君は最終的には、はい、まあ、まあ原作でもまだそこまで言ってないんだけど、はい、真の始皇帝になるわけですよ。
おー。
そう。
そうですよね。
で、秦の始皇帝の若い時の話の、うん、で、その主人公の山崎賢人くんは実はその右腕だったやつみたいな。
ああ。
それで全然いいじゃん。
そう、だから始皇帝目指してます、
ね、うん、そう。うん。秦の始皇帝って何やってるか知ってる？
あ、ちょっとあんま。
なんで死んでんだ？
ごめんなさい。
まあいいや。
大丈夫ですか？
でも秦の始皇帝っていうのはなんとか聞いたことあるじゃん。
ああ、わかりました。
で、こういうの吉沢亮くんが、秦の始皇帝に将来的になりますっていうのは確かに俺、キングダムの漫画の第1話でちゃんと言ってたの気がするんで。
ああ。
で、始皇帝がどれだけすごかったかっていうと、要は中国を初めて統一した男であり、うんうん、みんなが見たことあるんだったら、万里の長城とか。
はいはいはい。
そういうのとかを作った男。
ああ。
宇宙からも見えんだよ、万里。
いや、すごいです、ね。
それだけ権力があって、
うん、
いや、すごいやつなんだよ、こいつ自身は。っていうのの説明ゼロだからね。
なるほど。
俺らビッグになってやるって言って
終わったから。謎のやつが。
そうじゃなくて、始皇帝になる人の若い時のお話でしょ、はい、っていう。
ああ。
もう何にも入れてないから、結局この人がどうなるのかも何にも分かんないまま、
はい、
終わった。
あら、
で、あの、はい、オカマが、大沢たかおが出てきて、はい、最後の方。
大きいね。
大きいが出てきて、うん、もう爆笑なんだ。そこはやっぱ、大沢たかおで言うと爆笑なんだよね。
それ、ツボ入ってんの？
そう。
松田さんだけです
よ。で、またペラペラの槍持って、はい、ペラペラの槍持って、はいはい、ふーんとかやってんだけど、いやいや、大沢たかおだし、と
思って。ブリーチを彷彿させる。
ブリーチ、やっぱ、やっぱ名監督。見せ方が分かってらっしゃる。
ペラペラ
のガンザンパクトと一緒で。いいですか？
はい。
これね、
うん。
日テレが出資して映画なんですよ。
うんうんうん。
これはまさに日テレ小学校の1年1組の学芸会の演目キングダムですよ。
すごいまとめ方しましたね。最初と同じで。
冷蔵庫マンには騙されちゃダメだよ、お前。
違うんすか？
こんなのね、面白いって言ってるから、邦画はね、ダメになるんだよ。
あ、
映画 .com 見たから 4. 点いくつとかになってるけど、まあ、はい、申し訳ないです。ちょっと俺も全部は見てないと思うんで、はい、さーって軽く感想のやつを見たけど、うん、感想で絶賛してる人のことを悪く言うつもりは全くないですけど、うん、だいたいその人たちは何年かぶりに映画館に行きましたとか。
はぁはぁはぁは
ぁ。だから普段映画館とか行く人じゃない人たちが見て、たまたま見たら、
うん、
面白かったって言ってるわけ。
あ、なるほど。
うん、例えば、
うん、
なんかあれよ、本当に美味しいラーメン屋があるのに、
うん、
なんか日高屋のラーメンうまいねとか言ってるとプンって感じになるでしょ。
ちょっとなっちゃいますね。
まあ、まずくは
ない
けど、ああ、まあまあまあっていう感じ。
はいはい、うん、ああ、そっか。だから若い子からしたら面白いって思える作品ではある。
いや、普段映画見てない人にはちょうどいいんじゃない。
ああ、なるほど、うん。山崎賢人くんが好きだから見に行くぐらいの感じの人やと。
うんうん、もう、でもね、ほんとこんなと方がダメになるし、
うん、
これね、キングダムじゃなくて、キングオブクソな気がするな。
キングオブクソ。
うん、去年やってたバーフバリっていう映画があるんですけど、はい、まあ、似たようなアクション映画ですけども。
めちゃめちゃ推してますよね。
王座を奪還するってことですけど、うん、本当申し訳ないんで、お金を払うんで、
はい、
バーフバリを見てもらって DVD でお家で、いや、スマホで構いません、
うん、
でもう一度劇場の大画面でキングダムを見てもらっていいですか。
いや、劇場の大画面でキングダムですね。
バーフバリ見た後ね、
うん、
乾杯すると思います。
乾杯します。嘘だ。
それぐらいもうなんかやっている次元が低いっていうのが、
はいはい、
見てわかる。
あ、
なんか最後の方になんかよ、洋楽みたいのが流れて、
うん、
わわわわわ、寒寒寒と思って、わ、なんかこのやっぱ最後の方の曲洋楽なんだ、寒寒と思って、そのエンドロールに行ったから、
はいはいはい、
あーと思って、ちょっとよくオッケーって聞いた。ちょっとこれ洋楽じゃなくてワンオクだなと思って。
ワンオク、ああ、そうかそうか、ワンオクがして、
ワンオク、あ、失礼と、ワンオクに失礼だ、
ね、ワンオクさんに
申し訳ない、申し訳ない、
申し訳ない、
申し訳ない、すいませんと 先生、そういうんじゃなかった、すいません。僕がうがった見方で、わあ、僕は素晴らしいですよ。
まあ、僕は素晴らしいと。はい。
でも、本当エンドロールもね、イラッとしたのは、
何ですか？
大体ね、ハリウッド映画とかそういう、例えば今やってるアベンジャーズも多分そうだと思うけど、はい、基本エンドロール2曲使う問題っていうのが、問題で2曲使う様式美があるんです
よ。へ、
うん。で、今回もワンオクの曲が全部終わって、うん、これ、ワンオクの曲が全部終わった後、メインテーマの主題歌のインストの曲になった。キングダムの、
うん、
まあそれはいいよ、
うん、
だけど主題歌のテーマになった後10秒ぐらいでエンドロールが終わっちゃってスーって終わってたの
あ、なるほど。
何が言いたいか分かります？
何ですか？何が言いたいんですか？
その2曲使うっていうのは、まあ当然出す量も多いんだけど、うん、最初から2曲使うっていう体でどこで曲の始まりを使ってどこで曲を切り替えるとかっていうのもハリウッド映画は全部計算してるわけですよ。
ああ。
これ、ワンオクの曲だけで押そうと思ったら、
はい、
尺が足んないから、
はい、
もう一回メインテーマ入れますかみたいな。
あ、そういうノリ。
もう見えるの、その会話が。ああ、いいっすんじゃないですか、ちょっとそれ見てみましょうか。まあ、ちょっと短いかもしれないですけど、あ、いいんじゃないですかね。はい、じゃあ終わり、お疲れ様でした、っていう、
はい、
その会話が見える
んだ。見えなんですね。
もう本当にもう虫図が。腹立つ。本当適当に作ってる。まとめるとですね、
はい、
この佐藤なんとかっていう監督さんは、
うん、
あのね、伝えたいものが何もないんですよ。
伝えたものがない
ないんです、この監督は。
断言します。
断言で、
はい。
もう確かに、この人は仕事として、はいはい、適当に言いながら、
うん、
やってると思います。で、そういうことを言う、うん、文句も言わないでね、黙々とやって、大変なこともいっぱいあったと思うよ、はい、この映画も。
はいはいはい、はい。
そういうのも、なんかどうやらもう最初から山崎賢人決まってたらしいし、
うん、
別にフォローするのも、つもりもないけど、
うん、
はいはい言うのも重要だし、多分予算とスケジュールをちゃんと考えながら、
うん、
もう自分のやりたいとこをガッて言いながら、
うん、
そこを押し通してね、喧嘩してね、作品作りをすればいいってもんじゃないと思うの。
うんうんうん。
で、それはわかるの、言ってること
は。はいはいはい。
で、まあサラリーマン監督はそれまでなんだけど、うん、もうすごいしっかり多分、大きなトラブルも起こさないで無難に終わらせたと思うわけ、
うん、
でもこれね、俺これだけ本当ね、佐藤にだけはちゃんと言っときたい。
お、
はい、佐藤はそもそもキングダムをちゃんと読んでないと思うのね、
はい、あ、なるほど、
うん、で、はい、さらに佐藤くん自身がこれを実写化したいと思ってないんだよ、そもそも。
ああ、
それを適当に言ってるのさ、プロデューサーあたるから、はい、実はですね、佐藤さん、この原作のここまで、今回やるここまではスケールがですよ、何気に小さいんですよみたいなことを言われ、
はい、
そうなんですかみたいなそういう話にね、乗っかってるのは絵面が見えるし、
はい、
もうね、結局監督として伝えたいものがね、うん、何にもないから、
はい、
ゴミができちゃうんですよ。
ゴミが。
ハッピーサイエンスフィルムっていうものがあるんです。
はい。
皆さん知らないと思います
けど。ちょっとごめんなさい。
はい。この放送内で詳しいことは言えません。
はい。あらら。
ただ、
はい、
このハッピーサイエンスフィルムというジャンルは、ある一ジャンルを築いてるんですけども。
何ですか、それ。
え？
何ですか、そのジャンル。
で、この放送内で詳しいことは私は消される可能性があるん
で。あ、ダメです。じゃあやめましょう。
ええ。
じゃあ
で、ハッピーサイエンスフィルムと言われている映画のジャンル、はい、まあ、アマプラで探すとすぐ出てきますんで、はい、見てもらえばわかるんですけど、
うんうんうん、
その、言ってることに共感はできないかもしれないけれども、
はい、
何かを伝えようとしてるってのはわかる。
ああ。
で、確かに、拙い、うん、それもアニメだし、なんか、
はいはい、
メインどころの、主役の人たち以外もものすごい棒読みだったりとかもするし、拙いんだよ。やり方も拙いし、ぎこちないんだけど、ただ何かを伝えようとしてるってことだけはすごい伝わってくるわけ。
おー。
共感はしてませんよ。何度も言う。
共感はしてないけど。
で、その後、まだ、それがさ、
はい、
映画じゃん。
なるほど。
うん。で、もうちょっと話展開すると、宮崎駿。
はいはい。
で、
うん、
ディズニー、映画が大嫌いなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。まぁ、ちょっと話すと長くなっちゃうけど、
うんうん、
結局、ディズニー映画みたいのを作りたくないから、
うん、
スタジオジブリで、ああいうアニメ映画を撮ってるわけ。
へぇ。
で、何が嫌いなのかっていうと、うん、まぁ、それは人それぞれだから何とも言えないけど、ディズニー映画は、 結局設定を変えてるだけでやってることは全部一緒だと、
はいはいはい、
あとさらに全部才能とか素質があるだけだと、
うんうんうんうん、
人間の本質的営みとか、
うん、
優しさとかそういうところ何にも描いてないと、
うん、あ、そうなの
か、米帝ディズニー許すまじっていうだから手塚治虫のことも大嫌いだし、
あ、知らなかったな。
そうなんですよ。で、まあまあそれはまあ表面上は言わないけれども、はい、だけどそこを例えばジョン・ラセターっていう今ディズニーの社長をやっている、
はい、
ピクサーフィルムの、
うん、
やつトイ・ストーリーとか作ってたやつが同じようなじくじたる思いを描いてるんだ。そのジョン・ラセターっていうのは子供の頃、子供はディズニーで、もともとディズニーで社員だったから、
はい、
しかも日本の映画にアニメ映画においすげえのあんぜみたいな感じでもう宮崎さんザーズみたいな感じでいつもさらってますみたいな感じで、はいはい、すげえ頭下げて下から来たのよ
ジョン・ラセター。あー
したらもうさ、
はい、
パヤオリンからしてみれば敵対国の新興勢力ですよ。ピクサーっていう新興勢力の若手が
、はい、
わざわざ頭下げに来て、
はいはい、
加えたことで、まあ、悪い気はしないよね、
うんうんうん、
でまあいろいろ教えるわけよ。ここはだよこうだよ。で結果的にピクサーはすごい盛り上がったから、はい、今ディズニーの社長にまでなってるし、
うん
うんうん、ピクサー映画っていうのはもうディズニー映画なの。
あ
ーもう宮崎駿からしてみれば俺の遺伝子が強いディズニーに勝った。
タバコうめえっつって
タバコうめえカーみたいな。だからジブリの映画って、
はい、
まあ、エンターテインメント性は当然あったりもするんだけれども、うんうんうん、何かしら自分監督の伝えたいことだったりとか、はいはいはい、そういうところがしっかり入ってるわけよ。だから風立ちぬにしても、
はい、
一番最後の作品だからっていうのもあるかもしれないけど、だからこそやっぱり生きろっていうメッセージをちゃんと入れてるとか、
あ
そういうのってディズニー映画はねものすごい嫌がるのね、
エ
ッジが効きすぎちゃってるから。
あ
だからそんなのやんなくても英語じゃないだろうっていうのがパヤオリ、うん、パヤリンだから、
あ
それはそれですごいいいことだ。いいことっていうわけなじゃというか、それが自分の中で映画だと思うんですよ。で
それに対し、
うん、それに対しキングダムは何にもない。
あららら。
いや原作もだからここはつまんなかったから何も言えないんだけど、
俺あんま言えないですけど、つまんないところでやめてるんですか。俺は
やめてる。
マジか、
うん、つまんないものをつまんなく見せて、はい、はい、どうですかって言って、それをみんな面白いって言ってるのか、それは俺違うと思うんだよな。
あ
なんかね、キングダムってさ、10周年記念かなんかで、やんじゃ、それこそ山崎賢人が出てて、
はい、
1分だか5分ぐらいの映像になってたんだよ。
お
ショートムービーみたいな、
うんうんうん。
そっちはね、面白そうだったんだよ、確か。2、3年前にやってて。俺、その感覚だったの。
うんうんうん、
みんなが面白いって言ってる理由は、多分そっちだと思ったの。その延長線上で2時間以上あるんだけど、これ。はい、2時間以上で、それ2時間以上でやるから面白いんだろうなと思ってたんだけど、全然違う。
か
すっかすか。昨日見たけど、
はい、
一つもセリフ覚えてない。
いや。昨日の今日っすよ。
もう何にも覚えてない。
あれ？
あのね、
はい、
これはまあ奪還するお話なんです
よ、はい、
悪いやつから、
うんうんうん、
だけどまあ奪還ものじゃないけど、例えば独立ものとして台湾があるでしょ、
はい、
独立もので言うんだったら台湾で、日本から台湾って独立したんですよ、日本が占領してて、はいはいはいはい、その時に、うん、日本軍と台湾の原住民が戦ってる映画があるのよ、
うん、
でも日本軍が悪いことばっかりしてるわけキムニーとか悪いことばっかりしてるわけ。キムニーとか出てきて、でまあそれはまあ純粋に日本人が悪いっていうような描き方でもないんだけど、うんうん、その映画はその原住民のセディック族っていうのと、
うん、
が放棄する話なんだけど、セディックバレっていう映画なの。
ちょっと聞いたことない。
2011年の映画ですかね。もうこれは、ね、名作中の名作なんだよ。
そうなんですか。
でこれはもうね、結局独立戦争を仕掛けるんだけど、
はい、
もう 100% 勝てないの。日本軍の全然組織化されてるし、
うんうんうん、
ただの村の原住民だから。
あ
でも絶対に勝てないと分かってる戦いなんだけど、武装放棄するセディック族の男気に見たやつみんな号泣するわけよ。
へ
で CG なんか実際チャチーのものすごく、うん、そのセディックバレーは、
うんうん、
で予算だってこの少ないと少ないと言ったキングダムのさらに多分1000分の1以下だと思うの。
少な
でも、はい、セディック族の誇りはあの映画にはあったの。
描きたいものが
あった
と。
だから、はい、見たいみんな涙が止まらないわけで、これが映画なの。
ああ。
だから予算があるからいいとかそういうことじゃなくて、その描きたいものに対して共感がするしないっていうのは当然あると思う。それに対して面白い面白くない俺全然ありだと思うけど、何にもないものを面白いって言うなっていうの。
届け冷蔵庫マンさん。この思い。
何もないの中身が。ダメだよこういうのをさ、テレビドラマでもこれ反応の弾かれるよ。で自分の人生の目標はね、うん、もうやっぱり最近なんて分かったんです。こういうゴミをですね、はい、映画というカテゴリーの中で出さないようにすることなんですよ。
ああ。
だから俺は学校も運営してるし、
はい、
で最近一番嬉しかったのは、ちはやふるのね、結びっていう3。あれ名作なんですよ。
はいはいはい。
あの名作に卒業生の名前がいっぱいあったことなの。だからちゃんとした映画にやっぱあいつらは集まってくるわけよ。だから俺はこのキングダムのその安いっちゃキングダムのそのエンドロールを見ながらもうほんとドキドキしたの。卒業生がいるんじゃないかと思って。
頼むいないでくれっつって。
いませんでしたー。
よかったー。
いませんでしたー。
よかった
ー。よかったー。セーフ。わかってんだよ、だから作ってる方も、スタッフも、
はい。
これがクソだっていうのを。これだよ、金でやってるだけだよ。バカがよ。本当にね、キングダム見て面白いと思った人、
はい、
およびエンドロールに載ってた日本人、はい、中国の方は全然助かってくれる人見たと思うから、うんうんうん、中国、日本人はですね、本当死ぬまで万里の長城の修復工事をしててください
とんでもない。とんでもない。
だから冷蔵庫も万里の長城の修復工事してろ、お前もう。すまん、もう。
かぁ。そうなんですね。
ひどい。
ひどい。
憂鬱な、もう本当ね、だから途中で出てたジジイが合ってるんだよ。
あの、チャンネル連れてた。
チャンネル連れてたジジイが。
超発ジジイ。
なんでこれ、中国の映画なのに日本語喋ってんだよっていう。そこがね、本質をついてんだよ、多分。い
や、まとえてました
ね。まとえてるんだよ、だから。
最初はなんだこいつと思った。あのおじいさんが。
あのジジイの言ってることは正しかったな。
すごいな、指南者でしたね、あの人は。
で、いや、なんか終わった後もさ、なんかこう、別に俺はもう無言でいつも、映画館の敷地から一本、あ、まあ、一人だったからだけど、
はいはいはい、
なんか帰ってくる時もさ、なんか出てく時もさ、なんか周りに、やっぱ王騎は誰もできねえよねーとか言ってんの。なんか、リーバンが。
はいはいはいはい、
はい。ねえ、でもそれ以外はせーとかなんか、なんかどう、ちょっと感想言い合ってんの。王騎とかそういう次元じゃねえんだよ、
の前の段階の話だと。
バカじゃない。本当にバカだなと思って。恥ずかしくなったもんで、これインターナショナルバージョンとかでもやってるんでしょ？
あ、ええー。
わかんないけど。中国でもやるんでしょ、これ。もういやもう、ほんと勘弁してよ、もう。恥ずかしいよ。
やばい。恥さらしい。
もう出口でなんかモナカとか配りたいねだから中国の映画館の。すいませんでした。
もうなかなかの値段っすよ、モナカ。
いやもう、すいません、ほんとすいませんでしたみたいな。いや、怒られると思うよ、これ。
かぁ。そうなんですね。
まあ、ガンツもイタリアの映画祭で失笑に次ぐ失笑だったらしいからね。
ガンツ。
なんだこれって言われたらしい。いや、そりゃそうなるよ。同じ監督だけどさ。
ああ。
つまんないもんだって何もないから。あんだけもしつまんなく撮れる監督いないと思うもんな。
へえ。
なんかみんなだからこの話の内容そのものには何も言ってないのよ。
うん、
感想を見ると。
うん。
で、何々役がどうだったとか言ってるけど。そんなのお前の。そんな高嶋政宏は高嶋政宏なんだよ、お
前。脱ぎ切れなかった。
誰も、誰一人何一つ脱ぎ切れない。いやー、ひどい映画だったな。
なるほど。
3年後だってこれを口にする人誰もいないぜ。
キングダム。
いや、人は入ってるみたいだから、はい、もしかしたら続編が作られるのかもしれないけど、
うん、
でも、ね、こっからスケールが一気にでかくなるから無理だと思う。
ああ、 じゃあ、松田さんは、
うん。ちゃんまつね。
あ、ごめんなさい。そうだった。
ゲームでちゃんと言って
る。失礼しました、これ。
ゲームでね。
はい。これで2部。
うん。
ね、作られたら、
うん。
見に行くんでしょうか。
行くわけないだろ。
行くわけないだろ。
いかにしろ、ほんとに。
愚問でしたね。
愚問だよ、もう。ほんとに。これはひどかったな。マスカレードホテルもひどかったけど、
はい、
マスカレードホテルは何かをやろうとしたけど、ちゃんとつまらなかったんだよね。
は
い
は
いはい、ただつまらないだけだから、これはね、何もやろうとしてないから。あと、ちょっと話それちゃうけど、
はいはいはい、
先日、
うん、
少年たちっていう映画を見に行ったわけですよ。
ほうほうほうほう。
ジャニーズジュニアが出てる。
ああ
歌って、
そうですよね。
歌って踊って。はいはいはい、の、なんか、もう、口頭無形な話ですよ。
はい。
はい。刑務所の中をミュージカル風にやって、ああでもない、こうでもないと。
人気ジュニアたちが出てるんですね、ストーンズさん。
夢だ、仲間だ、みたいなことを言って、
うんうん、
まあ、って感じだったんだけど、イラッとはしなかったのね。
はいはいはい。
で、なんでかって言ったら、本人たちが一生懸命やってるっていうのもあるけど、それ以上に、
うんうん、
ジャニーさんが、夢や信じるってことを本気で信じてるんです
。ああ、そうですよ。めちゃめちゃ熱い人ですもん、ジャニーさん。
でさ、やっぱ最後に、エンドロールに、うん、突っ込んでも死ぬほどあるよ。突っ込んでも死ぬほどあるんだけど、はい、エンドロールが出る前に、ジャニー北川ってローマ字で、シュシュシュシュ。
ああ、想像できますね。
画面とシュッと来た時にもう、膝から崩れ落ちた。もうこれやられちゃったらさ、もうお前の言ってるのはそういうことじゃん。わかったわかったわかったわかったわかった。もういいよ、一緒に帰ろう。一緒に帰ろうみたいな。感じで、もうイラッともしないの。もうそれがあるんだったら、もう細かいところは置いといていい。
うんうんうん、うん
で。そういう思いがあるから、俺はもう何とも思わないんだけど、
うん、
ないもん、これ。マジクソ。
あらららら。
っていう、
はい、
お話でした。
お話でした。
すいません、なかなかと。じゃあ、これで来週までにね、じゃあ、稲井さん、キングダム見に行ってくれればと思います。
見に行くか見に行くか、こんな話聞いて。いや逆にでも、何ですかね。確認はしときたいですね、やっぱ。
いや、でも2時間14分も確認したくないでしょ。
あ
ー。いや、俺一人で十分だよ、これを確認すると。もうさ、人生においてさ、無駄な時間はないんですよ、人間。なんでこういうものを見なきゃいけないのかっていうのは、ものすごく、憤り。
いや、僕ちゃんまつさんがね、
うん、
その映画のことを語るっていうのを、
うん、
これが初めてなんですよ。うん、それを見るのが、うん。ね。褒めるときはあるんですよね、もちろん。
基本褒めてんだよ。
褒めてますもんね、うん、多分。
で、グリーンブックってアカデミー賞取った映画あんだよ。
うん。
で、それはなんか黒人差別の、
うん、
なんか映画で、ね、なんかまた重そうなわけ。
うん。
で、まあ、あんま重いの嫌じゃん。まあでもまあ一応アカデミー賞取ったから見とかないとね合コンとかでモテないからと思って見に行ったの。
うん、
したらなんかさ全然話が違ってさ
あれ
黒人差別の話なんだけど、うん、その差別されてると思ってた黒人が、
うん、
エリート黒人上級黒人なの。だからあのね音楽家としてものすごい有名な人なの。
うん、
で黒人なんだけどすげえピアノ弾いてる偉い、
うん
社会的地位の高い黒人なわけ。
で
そいつが、
うん、
結局黒人ってもともと差別されてるから周りにいる白人を差別してる話なんで、ああこうなってくるんだと
ちょっと
新しいじゃん、
うん、
で結構最初冷たいんだけどでなんか一緒に全国ツアーみたいなの回っていくときにいや焼き鳥のあんちゃんみたいなのと一緒に回るわけよその車に乗って、うん、でその焼き鳥の白人のあんちゃんがイタリア系の白人のあんちゃんが気さくなやつで、
うん、
最終的にはいろいろあだこうだあって、うん、仲良くなって、
うん、
で実家に帰ってくるんだけどそのエリート意識の高い黒人のやつは、うん、かなり砕けた感じにはなるんだけど家に帰ってきたら一人ぼっちなのよ、
うん、
でそれはなんとなくお互い分かってきてるわけ、うん、でその焼き鳥屋のイタリア人の親父はファミリーいっぱいいるわけよ家族が。で、帰りがけにちょっとチラッと言う。今日さ、クリスマスだけど、お前、クリスマスパーティーうち来る?みたいなこと言うの。で、普通だったらそうで、いいの?みたいな。
いやですよ。
で、行ってみんなでクリスマスパーティーで打ち上げて、ああ、よかったねって言うと終わり。まあ、それだけですごいいい話なんですよ。
うん、
こう、やっぱね、違うなと思って、最近のハリウッド映画よくできてるなと。で、行かないって言うの、パーティーに。
あら。
何お前拗ねてんだよと。いや、で、ね、反抗期かお前みたいな。
うん。
で、まあ、パーティーやってる時も、うん、あの、その、焼き鳥屋の親父は、なんかちょっと寂しい感じなのよ。で、それ、一方黒人のやつも家に帰ってもやっぱ一人なの。召使いが一匹いるだけで。
うん。
で、ずっとこう考えてて。どうなったかっていうと、最後、自分から行動させて、その黒人がパーティー会場に行くわけ。だから、人から言われて乗っかってそうするんじゃなくて、自分からちゃんと行動して、自分が行動したことによって心を開いたから、向こうも受け入れてくれてる。だからみんなで楽しいパーティーになるっていうのは、ちゃんと
か。すごいですね。
これだよと、脚本っていうのは。
うわ。
ここでちゃんと自分から動かすってことをやったんだ。うん。あ、これはアカデミー賞だわ、と思って。
うわ、メッセージ性が。
素晴らしいじゃん。
あ、すごい。
これも号泣ですよ。これはもう黒人白人全てを乗り越えた何かの話だから、あ、すごいなと。ただ待ってても世のなんかいいことって始まんないよってこともちゃんと入ってるわ、
うん、うわ見たいっすわ。
見たいでしょ。ものの今俺グリーンブック 2,3 分の話じゃん、
うん、
クソが クソなんでみんなこれを褒めてんのか、もうわかんないんだよ。もう続編はないっすね。
本当だ。
うん、やれないと思う。
ちゃんまつさん、ちゃんと褒めれる人でした。
っていう感じです。
なるほど。割とフラットで見てくれてるっていう、素晴らしい。
基本的にはフラットよ。
あ。
だから別にだから、キングダム言ったんだから、原作が好きだから、原作とここが違うってことは俺一つも言ってないよ、うん、この、今回なんか。
めちゃめちゃいい評論家。
たる。ぜひ、また。
はい。
やりたいなと思いますんで、今日はねちょっと新宿いないですけど、また今後ともよろしくお願いします。はい、ということでですね、東京ミルク放送放送局では、はい、東京ミルク放送局でお便りの方を募集しております。はい、そうですね、感想とか何かあれば、松@tmsjp松@tmsjp までよろしくお願いいたします。あとツイッターともやってますんで、シャープミルク放送局で、検索をしていただけますと、検索してつぶやいていてもらえると、うん、いろいろ感想と拾いやすいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、新庄君もいないので、今日はね、ひなさんありがとうございました。
はい、
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はここまでです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。